王の議会だより、2026年1月25日、ナンバー234。王の議会だよりのバックナンバーと音声データあります。主な内容、12月定例会の概要、一般質問の概要、常任委員会審査報告、特別委員会報告、議案等の審議結果。12月定例会の概要。第447回定例会が11月21日から12月16日までの26日間の会期で開催されました。今回の定例会では令和7年度一般会計及び各会計の補正予算、条例の制定、改正、廃止、人事案件など全27議案のほか、9月定例会から継続審査となっていた令和6年度決算認定議案4件、司会案2件、陳情2件について審議しました。審議結果は後に述べます。議長に広田氏、定例会初日に高田康政議長の辞職に伴う選挙を行い、広田和則氏を第49代議長に選出しました。3期目53歳。また、予算特別委員会と中部縦貫自動車道等交通対策特別委員会の委員の補充を行いました。補正予算の議案、議案第123号、令和7年度大野市一般会計補正予算第4号案、議案第140号、令和7年度大野市一般会計補正予算第5号案可決。補正前の予算額206億3308万円。補正額増額5億4649万円。補正後の予算額211億7957万円。条例の改正廃止。大野市ファミリーリゾート休養施設設置条例の一部を改正する条例案可決。うらら館の利用時間の短縮及び休館日の追加などに伴い、所要の改正を行いました。大野市文化会館設置条例を廃止する条例案可決。文化会館を廃止するため条例を廃止しました。なお、暮らし産業常任委員会では文化会館の廃止について、市民へ丁寧に説明することを求める付帯決議を付しました。付帯決議とは、可決した議案に対し、意見・要望を表す決議のこと。その他議案、指定管理者の指定について可決。真名川憩いの島及び大野市ゲートボール場、あったかランド大野市特養林産物生産加工施設、大野市真名姫湖青少年旅行村、越前大野由衣ステーション及び大野市水に関する学習研究施設駐車場、大野市都市公園の指定管理者を指定しました。人事案件、教育委員会委員の任命について同意。マッタ・テルジ氏上野を任命することに同意しました。公平委員会委員の選任について同意。脇本弘次氏小谷戸を選任することに同意しました。司会案、免税経由制度の継続を求める意見書案可決。経由取引税の課税免除特例措置について、令和9年度以降も継続することを求める意見書を政府関係機関に提出することとしました。議会議員の議員報酬及び費用、弁償に関する条例の一部を改正する条例案可決。職責に対し適正な議員報酬等の額となるよう、 報酬等を増額する改正案を可決しました。陳情、免税経由制度の継続を求める陳情書採択。大野市文化会館の存続及び超寿命化を含む整備計画の検討を求める陳情、趣旨採択。翻訳は西山和子でした。決算特別委員会の主な内容、令和6年度歳入歳出決算を認定。
歳入、市税全体の収納率は 97.0% であるが、滞納繰越分の収納率が 24.3% と依然として低い。税負担の公平性の原則からも引き続き収納率の向上に努められたい。結納国奨学金基金の有効活用。結納国奨学金は令和元年度で新規の募集を終了している。大野への帰郷を促進するために基金が有効に活用されるよう全庁で活用方法を検討されたい。木造住宅の耐震化促進。住宅の耐震診断や耐震改修に対する支援制度の積極的な PR により、安全で安心な住環境の整備を促進されたい。スポーツ施設の熱中症対策。施設の空調未整備箇所の解消など、屋内外のスポーツ施設における熱中症予防対策を実施されたい。創業の実現化。結のビジネスプランコンテストは、新たなビジネス創出を目的としている事業であるので、特にコンテスト受賞者への創業につなげる働きかけが必要である。令和6年度大野市各会計決算総括表。一般会計。歳入決算額248億3501万円。歳出決算額239億2888万円。今日特別会計表説明。縦事業区分5項目、横歳入決算額歳出決算額の順に読みます。1、国民健康保険事業32億1298万円。31億8467万円。2、泉診療所事業7986万円。7986万円。3、後期高齢者医療5億7255万円。5億7154万円。4、介護保険事業保険事業勘定41億314万円。41億314万円。5、介護保険事業介護サービス事業勘定1224万円。1222万円。表終わり。表企業会計。表説明。縦事業区分3項目、横1収益的収支、事業運営と施設管理、内訳収入支出。2資本的収支、施設整備など、内訳収入支出の順に読みます。1水道事業11億3034万円。1億2240万円。23954万円。2億3717万円。2簡易水道事業11億5660万円。1億4483万円。2、4486万円。4594万円。3下水道事業110億7659万円。10億4388万円。28億7820万円。12億1678万円。表終わり。 なお、資本的収支の支出に対する収入の不足分は、留保資金などで補填。議会議員の議員報酬等を見直し、職責に対し適正な議員報酬等の額にし、議員のなり手不足の解消を図ることなどを目的に、議員報酬の月額等を見直しました。議長報酬448,000円を478,000円に、副議長報酬377,000円を407,000円に、議員報酬357,000円を387,000円に、令和8年4月1日施行、常任委員会委員長報酬を新たに設定、議員報酬に1万円加算した額、397,000円、令和9年2月21日施行。次回3月定例会は、2月20日金曜日から3月24日火曜日に開会予定です。日程表を読みます。2月20日金曜日、本会議10時から開会、特別委員会予算。24日火曜日から27日金曜日まで、いずれも議案調査。3月2日月曜日、本会議10時から代表質問。3日火曜日、4日水曜日、いずれも本会議10時から一般質問。5日木曜日、6日金曜日、いずれも常任委員会、暮らし産業、特別委員会、予算分科会。9日月曜日、10日火曜日、いずれも常任委員会、総分構成、特別委員会、予算分科会。11日水曜日、12日木曜日、いずれも委員会予備日。13日金曜日、特別委員会、中部縦貫自動車道等交通対策、子ども政策、公共施設等改革。16日月曜日、特別委員会予算。17日火曜日から19日木曜日及び23日月曜日、いずれも委員会予備日。24日火曜日、本会議10時から閉会。なお、2月20日、3月2日、3日、4日、24日は本会議をライブ配信します。日程や会議時間は予定のため変更になる場合があります。議会傍聴をお待ちしています。3階の議会事務局で受付をしてください。一般質問。帰り山俊明議員、大野市民の会。質問項目。1、市長の政治姿勢について。市長の政治姿勢について問い、これまでの2期約8年間をどのような思いで舵取りを行ってきたのか。答え、就任以来本市の最大の課題は人口減少対策であると考え、自然と人が共に生きていく持続可能な地域づくりをモットーに、社会情勢の変化や時代の要請に柔軟に対応する行政運営を行ってきた。問い、任期満了に伴う次期市長選挙に向けた考えは。答え、人口減少社会に対応しつつ、持続可能な住み続けられる幸せな大野市をみんなで作っていくために、これまで取り組んできた施策に新たな挑戦を加えつつ、継続的に推進いたしたく、引き続き大野市政の運営を担わせていただきたい。笹山昭和議員、大野市民の会。質問項目。1、市民生活の安全をどう担保するか。2、公共施設の効率化と幸福度ウェルビーイング。 の両立。3、孤立する子育てを防ぐプッシュ型支援への転換。4、今後の市政運営。市民生活の安全をどう担保するか。問い、熊被害防止へ AI 監視や緩衝帯整備など抜本的な予算配分と新技術導入が必要では。答え、春季重量、拳銃の順、資料の量や檻、ドローン導入など予算編成で十分議論する。防災無線の活用も検討中である。公共施設の効率化と幸福度。問い、公共施設の効率化で生じた余力は移動支援など別の市民サービスへ還元すべき。答え、幸福度調査等の結果を踏まえ施策の改善や新たな展開につなげたい。孤立する子育てを防ぐプッシュ型支援へ。問い、子育て支援は申請待ちでなくプッシュ型事業への転換を求める。答え、届ける支援は重要と認識している。気軽に相談できる環境づくりに取り組む。梅林敦子議員、萌え議会。質問項目1、市長の政治姿勢について。具体的にどのような大野市を目指しているのか。真名川の流量が地下水にどう影響しているか。問い、歴代の市長は真名川の流量増量に不断の努力をしてきた。石山市長はこの件に関して国などに要望をしたことがあるか。答え、私としてはしたことがない。問い、昭和50年代の湧水、湧き水が現在はほとんどない。また年間の地下水位が9月から翌1月まで低下し、何十年も V 字の変動パターンを示している。これらの要因が真名川の流量と関係があるのか否か、真名川の通水実験の要望をしていただきたいが。答え、情報を整理した上で良い方法を探っていきたい。猪島清文議員、大野市民の会。質問項目1、中部縦貫自動車道開通を見据えた施策について。2、指定管理者制度について。3、農業支援について。4、六路市高原の水源調査について。中部縦貫自動車道開通に向けて。問い、道の駅越前大野荒島の里におけるガソリンスタンドの誘致状況は。答え、県外事業者へも状況を説明し誘致活動を行っている。問い、郡上市との協力体制は。答え、各種イベントを通じて情報交換し開通に向けて機運を高めていきたい。農業支援について。問い、小規模農業者への対応は。答え、中小規模農業者へのアンケート結果を踏まえた農業ビジョンを策定し、本市の農業に必要な支援策を検討していく。指定管理者制度について。問い、外部評価委員会の実施状況は。答え、来年度からの導入を目指している。翻訳は鳥山陽子でした。
野村雅人議員、向井派。質問項目1、文化活動について。2、優秀南小学校グラウンドの芝生化整備について。3、泉デイサービスセンター廃止と今後の介護保険サービスについて。文化活動について。問い、文化会館を閉館するとしているが、地域文化振興の必要性、活動の場をどのように考えるか。答え、文化は人々の心を潤し、地域の誇りを育む基盤、楽しさや感動、精神的な安らぎ、生きる喜びをもたらすものである。 文化の力は市民の暮らしに欠くことのできないもので、人生を豊かにする重要な要素であると考えている。過去3年間で大ホールを利用した市内の50団体のうち29団体から閉館後は明倫講堂での活動を予定していると回答があった。既存施設の利用開始に向けて、これまでの使用感の確認や調査を踏まえ、必要な備品等について整備していきたい。閉館後は改めて既存施設の利用状況やご意見を踏まえ、必要に応じた対応を検討していきたい。伊藤幸恵議員、市政会。質問項目1、リチウムイオン電池等の安全な回収について。2、大規模災害時の避難所環境整備と在宅避難への対応について。3、関心、関ずるという字に、地震の震、ブレーカーの普及促進について。リチウムイオン電池等の拠点回収。問い、使用済みとなったリチウムイオン電池やリチウムイオン電池を内蔵する小型機器について火災事故の防止に向け、行政による拠点回収の拡充が必要と考えるが、市の見解は。答え、令和8年4月から市役所と泉地域交流センターに拠点を設け回収する。関心、ブレーカーの普及と啓発。問い、地震時揺れを感知し自動的に電気を遮断する関心ブレーカーは通電火災を防ぐ有効な対策であるが、市民への関心ブレーカーの普及啓発について市の見解は。答え、関心ブレーカーについては広報王の市ホームページで紹介している。今後も防災講話や地区の消火訓練等でその存在や効果を周知するとともに普及啓発に努める。林頼和議員、市政会。質問項目1、安心して子育てできる教育環境の改善に向けて。2、市民生活を支える産業の振興と投資促進に向けて。9、上庄中学校の使用を許可しない理由は。問い、スポーツ少年団や団体等が利用している旧上庄中学校について、令和8年度から許可しない方針とした理由は。市長自らが発表したと聞いたメンバーから不安の声がある。答え、文部科学省の廃校プロジェクトに登録しており、数件の問い合わせはあるが、具体的に決まっているものはない。地区からの活用策提案はなく、体育館は他の社会体育施設に空きがあるため、活動場所の変更が可能である。2月、3月に物価高対策の実施を。問い、物価高対策は2月、3月の支出が増えるタイミングに間に合うように検討を。答え、市民生活や地域経済の下支えの観点から少しでも早く取り組んでいく。木戸谷弥生議員、萌え議会。質問項目1、市役所の組織運営について。2、公の施設の管理運営について。3、ふるさと納税について。市役所の組織運営について。問い、市長は市役所の組織力を向上させるためにどのような点に重点を置いてきたのか。答え、就任当初より次の3つ、基本あっての応用、他流試合、仲間づくりを職員に伝えてきた。今後も私らしくしなやかで力強く、きめ細やかで優しいリーダーシップを発揮して、市役所全体の組織力向上に努めていく。 公の施設の管理運営について、問い、公の施設の管理運営方式について、評価と成果の分析はどのように行っているのか。答え、公の施設の管理運営は、指定管理者制度、包括的民間委託、業務委託、直営の4つの方式がある。指定管理者制度の評価と分析は、大野市指定管理者制度モニタリング指針に基づき、年度終了時に実施している。岸本和俊議員、大野市民の会、質問項目1、観光客の宿泊・滞在型観光の促進と、施設修繕等の支援について、2、大野市文化会館の廃止方針、超寿命化検討不足、市民合意について。文化会館廃止方針と市民合意欠如について、問い、記載期限よりも地元説明会や市民説明会を実施し、市民合意形成が優先されるべきではないのか。答え、市民説明を十分に果たした。その上で、解体や記載の話が出ている。住民説明会は必要であり、年内をめどに開催したい。問い、文化会館をなくすなら、代替施設を探し、フォローする。これが住民自治ではないか。答え、住民の意見を聞きながら、一番良い代替施設となるように考えていく。問い、補正予算案、廃止条例案が可決された場合、解体スケジュールは。答え、令和8年度中の解体完了を目指す。問い、文化会館跡地への民間事業者の公募は解体の前か後か。答え、詳細な時期については未定。白崎隆之議員、市政会、質問項目1、認可支援団体について、2、パブリックコメントについて、3、越前大野由比ステーション駐車場の有料化について、市内の認可支援団体数、問い、市長の認可を受けた認可支援団体は市内にどれくらいあるのか、答え、本市の団体は61団体。電子申請によるパブリックコメント、問い、提出方法は電子申請などはできないか、答え、電子申請による受付は市民には時間や場所を選ばず意見を提出することができ、市としても提出された意見の集約が簡素化するなどメリットがあり、提出方法の拡充策の一つとして導入に向け検討したい。駐車場有料化試験運用の成果、問い、試験運用で得られた成果は、答え、4時間以上駐車する利用者が 7% あったが、試験運用後は 1% まで減少し、長時間駐車の抑制効果が確認できた。高岡和幸議員、萌議会、市長の政治姿勢、問い、人口減少、少子化対策の現状と検証は、答え、令和7年10月1日で2万8000人余り、出生数は98人と大きく減っている。問い、行財政改革での経常収支比率はどうか。答え、令和6年度末で 94% とかなり硬直した状態。問い、令和5年11月に公表した旧わらびお小学校グラウンドのホテルはいつ建つのか。答え、企業へ出向いて状況を説明したり伺ったりしている。問い、可燃度無償譲渡したホテルでの地元雇用は。答え、日本人は1人か2人で、残りは外国人である。問い、市職員の早期退職や中途退職が多い。答え、 新しいご自分の道を選ばれた。問い、議員の顔を認識しない職員がいる。答え、職員の認識が正しくなかったことについてお詫び申し上げる。山崎俊明議員、清風会。質問項目1、文化会館の代替施設について。大野市文化会館にかかる陳情6号について。問い、市長は地域住民や関係団体に理解を得るような配慮や説明をしてきたのか。答え、文化会館の在り方については約1年半をかけて検討委員会において協議され、多様な視点や市民の思いが反映されていると認識している。利用団体との連絡や地元地区への説明など、文化会館の閉館に向けて丁寧に説明を重ねており、一定の理解を得ていると捉えている。問い、市長自らが出向いての説明がないことで納得いただけずに陳情が出てきたと考えるがいかがか。答え、方針のことについては市の全体のこととして記者会見で説明を行っている。地域へ突然伺うと何が起きたのかとなるため、粛々と職員から伝えている。
暮らし産業常任委員会審査報告。委員長伊藤、副委員長笹山、委員岸本、林、広瀬、野村、堀田、梅林。
市全域の温室効果ガス排出吸収量。市の説明、令和4年度の実質排出量は3年度と比較して 11.3% 増加している。主な要因として経済回復による産業部門の排出量増加が影響している。委員の意見、市内民間事業者の省エネ設備導入支援など実効性のある取り組みにより、官民一体となって温室効果ガスの排出吸収量が向上するように取り組まれたい。大野市文化会館設置条例を廃止する条例案。市の説明、本年5月に策定した文化活動発表鑑賞の場に関する市の方針に基づき、令和8年5月31日をもって文化会館を閉館する。また地方交付税措置のある地方債、公共施設等適正管理推進事業債を活用し、解体工事にかかる財政負担の軽減を図るため、本地方債が活用できる令和8年度内に解体工事を実施する。付帯決議、次のことについて市民へ丁寧に説明することを求める付帯決議を付する。1、文化会館廃止の方針を決定するまでの経緯と判断理由。2、文化会館代替施設の利便性の向上策。3、文化会館閉館後の地域活動や防災に関する対応。文化会館の廃止にかかる申し入れ、昨年12月20日に先に述べた付帯決議に沿った市民説明会が開催されましたが、多くの課題が認められることから、1月5日に議会から市長に対し、市民から問われた課題への対応を求める申し入れ書を提出しました。申し入れ書の内容は市議会ホームページをご確認ください。暮らし産業常任委員会意見交換会。10月27日本市の文化振興について、文化活動団体の代表者と暮らし産業常任委員会で意見交換をしました。参加者からは、音楽や美術などさまざまな文化に触れて体験する場をイベント等で提供することで若者などが文化の良さを実感できるとの意見や、文化活動の現状と課題、後継者育成の展望、今後の活動場所や発表の場についての
不安や要望が述べられました。翻訳は西山和子でした。
総文構成常任委員会審査報告。委員長帰り山、副委員長白崎、委員猪島、木戸屋、山崎、高田、広田、高岡。大野市有事等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例案。市の説明。すべての子どもの育ちを応援するため、就労要件を問わず時間単位で柔軟に保育所等を利用できる新たなサービスである大野市乳児等通園支援事業、通称子ども誰でも通園制度が令和8年4月から全国一斉に開始され、市内の事業実施者を認可するために必要となる設備や運営に関する基準を定める。二十歳の集いの開催時期。委員の質問。二十歳の集い開催時期の希望調査結果はどうであったのか。市の答弁。令和6年度参加者へのアンケートでは、1月開催を希望する人が 53.3%、 3月開催を希望する人が 46.7% という結果であった。委員の意見。二十歳の集いの開催時期については、これから二十歳となる方に対してもアンケート調査等を実施すると良いのではないか。職員の勤務体制。委員の意見。近年公務員を希望する若者が少ないことや、働き方の多様性により職員の早期退職があることで、優秀な人材の確保が課題となっている。職員にとって働きやすい、働き続けたいと思える職場環境への配慮を求める。総文構成常任委員会意見交換会。10月29日第2層協議体における地域福祉活動の状況等について、各地区の第2層協議体団体と総文構成常任委員会で意見交換をしました。各団体では支援を担う人材の確保や事業実施にかかる費用の確保に課題がある中でも、地域福祉向上のため高齢者の移動支援や居場所づくりなど地区の実情に寄り添った活動を行っているとの報告がありました。請願書・陳情書の提出方法のお知らせ。どなたでも市政についての要望などを請願書や陳情書として市議会に提出することができます。定例会開会日の11日前の午後5時までに提出しますと、その定例会で審査します。その後に受理した請願書・陳情書は次の定例会で審査します。中部縦貫自動車道等交通対策特別委員会報告。委員長林、副委員長猪島、委員帰り山、山崎、高田、梅林、高岡。バス・タクシーの運転手確保の取り組み。市の説明。9月にバスの運転体験会を県バス協会との連携により開催し、11人の参加があった。タクシー事業者対象の第2種免許取得支援については本年度はまだ活用がない。委員の意見。バスの運転手確保は積極的に取り組まれたい。また第2種免許取得支援はタクシー事業者だけでなく市民にも周知されたい。子ども政策・公共施設等改革特別委員会報告。委員長笹山、副委員長白崎、委員 岸本、木戸屋、広瀬、伊藤、野村。大野ですくすく子育て応援パッケージ中間実績。委員の質問。令和8年3月に市内で病後児保育が再開されるが、病児保育の再開に向けた今後の検討は。市の答弁。病児保育の実施には安全対策や医師の常駐が必要などの要件があり、現時点では受け皿となる事業者がいない。今後は医療機関のご理解を求めながら、病気等でこの看護が必要な時に保護者が仕事を休める環境づくりの啓発など総合的に取り組んでいきたい。行政視察レポート。中部縦貫自動車道等交通対策特別委員会。11月11日、12日に岐阜県美濃加茂市、郡上市を訪問し、行政視察を実施しました。美濃加茂市では、次期交通計画、令和8年から令和12年、策定に向けて地域懇談会を実施し、交通空白地や地域課題の把握をしています。郡上市では、自然環境やアウトドア体験を核としたエリアブランディングにより、郡上イコールアウトドア体験の街として多くの人が高規格道路を使って訪れるように情報発信しています。子ども政策公共施設等改革特別委員会。10月30日31日に富山県射水市、岐阜県高山市を訪問し、行政視察を実施しました。射水市では、市内事業者が保育園跡地を活用し、食事付き学生アパートを建設中であり、食堂では高齢者も利用できる子ども食堂も行うとのことでした。高山市では、市が若者による地域活性化等の活動拠点事務所として、整備した町や村藩で活動支援事業と施設活用状況の説明を受けた後、施設の見学をしました。交流事業。郡上市議会と交流を深める。11月12日に友好交流協定を締結している郡上市議会と、中部縦貫自動車道の開通を見据えた両市の交流と地域活性についてをテーマに、両市の観光資源を生かした周遊ルートの開発や特産品の相互流通の拡大などで意見を交わし、今後の両市の連携につながる交流会となりました。予算特別委員会報告。総括質疑。委員長山崎、副委員長林、議長を除く議員。文化会館管理運営経費。委員の質問。補正予算案に計上される文化会館管理運営経費の委託料1031万2000円のうち722万2000円を繰り越し免許費とする理由は。市の説明。補正予算案が可決された場合には、令和8年1月に実施設計業務等の委託業務を発注し、6月ごろの完了を予定しているため、市の設計測量等業務委託契約約款に基づき、委託料の3割にあたる309万円を請負業者への前払い金に予定し、残る722万2000円を繰り越し免許費とした。農業関係補助。市の説明。国・県事業による農業関係の補助対象は、主に集落・営農組織、認定農業者、認定新規就農者などである。委員の意見。次期越前大野型 食、農業、農村ビジョンの改定において、市内の小中規模農業者を支援するため、農業者の声を聞き、市独自の補助事業を検討されたい。スクールバス運行管理業務。委員の質問。令和8年度から予定される優秀南小学校と富田小学校のスクールバス運行管理業務の違いは。市の説明。富田小学校は市がマイクロバスを購入し運行を委託する方式であり、優秀南小学校は中型バスを借り上げて運行する方式である。
暮らし産業分科会、委員長伊藤、副委員長笹山、委員岸本、林、広瀬、野村、堀田、梅林。
市内除雪体制。市の説明。本年度は市保有の除雪車6台と、委託業者の除雪車247台で車道約382キロメートル、歩道約53キロメートル、その他各公共施設で除雪を実施する。また本年度も GPS により除雪車の運行状況を把握し、主要な市道の除雪状況をウェブ上で公開し、市民への情報提供を行う。委員の質問。委託事業者数は昨年度から変更があったか。市の答弁。1社増えて66社となった。総分構成分科会。委員長帰り山、副委員長白崎、委員猪島、木戸谷、山崎、高田、広田、高岡。全国大会等出場費補助。市の説明。全国大会などに出場する団体または個人に対して出場に要する経費の補助事業で、今後もスキー競技などの申請が見込まれ、当初予算より支出が上回る見込みである。委員の質問。大野市のチームに所属する田足町の児童生徒が全国大会に出場する場合も対象とする考えはないのか。市の答弁。今後検討したい。令和7年12月第447回定例会議案等の審議結果及び各議員評決。全会一致で認定、可決、同意、採択とした議案等。議案番号、議案名の順に読みます。市長提出議案。118、令和6年度大野市歳入歳出決算認定について。119、令和6年度大野市水道事業会計の決算認定について。120、令和6年度大野市会員水道事業会計の決算認定について。121、令和6年度大野市下水道事業会計の決算認定について。
いずれも認定。
124、令和7年度大野市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号案。125、令和7年度大野市後期高齢者医療特別会計補正予算第2号案。126、令和7年度大野市介護保険事業特別会計補正予算第2号案。127、大野市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例案。128、大野市議会議員及び大野市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例案。 129、越前大野由衣ステーション設置条例の全部を改正する条例案。130、大野市ファミリーリゾート給養施設設置条例の一部を改正する条例案。131、大野市火災予防条例の一部を改正する条例案。132、大野市水に関する学習研究施設設置条例の一部を改正する条例案。134、指定管理者の指定について、大野市体育施設。135、指定管理者の指定について、大野市健康保養施設。136、指定管理者の指定について、大野市特養林産物生産加工施設。
137、指定管理者の指定について、大野市真名姫子青少年旅行村。138、指定管理者の指定について、越前大野由衣ステーション及び大野市水に関する学習研究施設。
139、指定管理者の指定について、大野市都市公園。141、令和7年度大野市国民健康保険事業特別会計補正予算第3号案。142、令和7年度大野市泉診療所事業特別会計補正予算第1号案。143、令和7年度大野市介護保険事業特別会計補正予算第3号案。144、令和7年度大野市水道事業会計補正予算第2号案。145、令和7年度大野市会員水道事業会計補正予算第2号案。146、令和7年度大野市下水道事業会計補正予算第2号案。いずれも可決。148、教育委員会委員の任命について。149、公平委員会委員の選任について、いずれも同意。陳情5、免税経由制度の継続を求める陳情書採択。司会案4、免税経由制度の継続を求める意見書案可決。各議員の評決が分かれた議案等、議員名、議席番号順、笹山昭和、帰り山俊明、井之島清文、岸本和俊、白崎孝之、木戸谷弥生、林頼和、広瀬浩二、伊藤幸恵、
山崎俊明、野村雅人、高田康政、広田和則、堀田昭一、梅林敦子、高岡和幸。
議長、広田和則は採決に加わらない。議案番号、議案名、議決結果の順に読みます。
市長提出議案。123、令和7年度大野市一般会計補正予算第4号案可決。野村雅人以外全員賛成。133、大野市文化会館設置条例を廃止する条例案可決。岸本和俊、野村雅人以外全員賛成。140、令和7年度大野市一般会計補正予算第5号案。147、大野市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案。いずれも可決。
いずれも野村正人以外全員賛成。陳情6、大野市文化会館の存続及び超寿命化を含む整備計画の検討を求める陳情、趣旨採択、野村正人以外全員賛成。司会案5、議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案可決、野村正人以外全員賛成。
行政視察レポート。議会運営委員会、10月21日22日に兵庫県加東市議会丹波市議会の議会運営を視察しました。加東市議会では議員による政策立案、政策提案の機能を高めるため、政策立案等に関するガイドラインを策定して、各議員の政策立案を意識した活動を促しています。丹波市議会では、各地区で議会主催による意見交換会、地域出張スタイルと市民からの申し出による市民側主体の意見交換会、井戸端スタイルを行い、市民の声の把握と市政への反映に努めています。公職選挙法で定められた政治家の注意事項12項目。1、政治家が病気見舞いを出すことは禁止されています。2、政治家が選挙区内の人にお金や物などを送ることは禁止されています。3、政治家が町内会の行事や催し物に寸紙や飲食物を差し入れることは禁止されています。4、政治家がお祭りに寄付や差し入れをすることは禁止されています。5、政治家が所有する財産を無償で貸し付けることは禁止されています。6、政治家は党礼のための自筆によるものを除き、年賀状等の挨拶状を出すことが禁じられます。7、政治家が選挙区内で行われる成人式の参加者に記念品を贈ることは禁止されています。8、政治家が氏子や檀家となっている選挙区内にある社寺の修復のために寄進することは禁止されています。9、有権者が挨拶の目的で新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどで有料広告を出すように求めることは禁止されています。10、政治家の後援団体が行う寄付も政治家の寄付同様に禁止されています。11、政治家が役職員、構成員である会社や団体が政治家の名前を表示して行う寄付は禁止されています。12、政治家が配偶者や秘書名義で選挙区内にある者に対して寄付をすることは禁止されています。編集後期、より伝わる議会だよりをと8月に他自治体へ視察に伺いました。そこには3ヶ月もかけて丁寧に作られた、手に取った瞬間に熱意が伝わる紙面がありました。本紙は情報の鮮度を大切に2ヶ月で発行しています。移ろいの早い時代、鮮度を取るかデザインを練るか悩みはつきませんが、根底にあるのは市民と議会を結ぶという思いです。大野の今を熱いうちに、かつ丁寧に。皆様の心に届く最適な形を追求し続けます。座長、笹山明和。議会だより編集委員会。座長、笹山明和。委員、白崎隆之、山崎俊明、梅林敦子。発行、 大野市議会、郵便番号 912-8666、福井県大野市天神町 1-1、編集議会だより編集委員会、電話0779-644830、ファクス0779-653021、http://www.city.ono.fuki.jp/。 次回は4月下旬の発行を予定しています。翻訳は斉藤節子でした。